おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日の話は
これまでイタリア、インドネシアの話をしてきましたので、私の最初の赴任地であるワシントンのことをお話ししようと思います。
はい、
今井さん、ワシントンにいらしたことはありますか？
いや、残念ながらないです。
大国アメリカの首都なわけですけれども、はい、観光ですとスミソニアンやリンカーン記念堂など見るくらいですかね。観光地としてはニューヨークやロサンゼルス、サンフランシスコほど人気がない、そんな私はイメージを持ってます。
そのワシントンにどのくらい？
約3年間住みました。
はい、
大統領のいるホワイトハウス、日本の外務省にあたる国務省、ペンタゴンという名前で知られる国防総省、それに連邦議会、こういったところから正式な取材証を発行してもらって取材しておりました。
ホワイトハウスに入れたんですね。
はい、記者証をもらうには身元調査をされて、こいつはテロを起こしたりしない、機密情報を盗んだりしないってことが分かるとですね、発行されるんですけれども、その際、私は両手10本すべての指紋を取られました。はい、でこのホワイトハウスの記者証を持っているのだから入れたわけですが、特別な許可がない限りは記者が入れるのはホワイトハウスの中でも記者会見場と記者室だけです。
さあ、その会見場ってどんなところですか？
超大国の大統領府の会見場としては非常に小さいです。椅子は50席くらいしかありません。それが固定されています。
はい、
アメリカの主要なテレビや新聞、ニュース雑誌の社名がプレートに刻まれていて指定席になっています。他にイギリスの BBC 放送など、ヨーロッパの主要メディアも指定席を持っています。
でも世界の注目が集まる場所で50席って厳しいですよね。
そうですね。ですからもちろん日本のメディアには指定席はありません。
はい、
立って聞くしかありません。時々指定席を持ちながら来てない、サボってるメディアがあって、席が空いてる時にはそこに座ったりはしましたけど、基本立ち見です。はい、
そうなんですね。さあ、そのワシントン、生活の方は大変でしたか？
はい、海外特派員にとって最も時差が厳しいのがアメリカの東海岸だと思います。
はい、
今、7月はサマータイムなので13時間差。
はい、
サマータイムが終わると14時間の時差となります。つまり日本と昼と夜がほぼ逆転していますね。
そうですね。
しかも重要ニュースが多いわけです。
はい、
ウィークデーは毎日午前中にホワイトハウスや主要官庁で報道官による記者会見があります。これに顔を出しておかないと重要ニュースを落としてしまう可能性があります。読売新聞のワシントン支局は私がいた時で8人特派員がいました。この中で手分けして取材に行きます。
でも午前中から大変ですよね。
はい、しかもですね、昼近くに会見開始がずれ込むことがあります。日本の新聞の朝刊の最終締め切りは大体まあ午前1時くらいです。
はい、
昼近くとなってしまいますとですね、日本時間ではこの最終締め切り直前ということになります。
そうですね。
はい、大慌てで記事を作って、そして東京の本社に送るということがしょっちゅうありました。
はい、
今でしたらどこにいてもパソコンで記事を打って、それをネットでつないで直接新聞社のコンピューターに送ることが可能です。
はい、
ですが私の時代はファックスでした。
はい、
東京でそれを打ち込む手間もかかります。最もですね、時間が迫っている時は勧進帳という手段を取ります。
勧進帳、
はい、歌舞伎の演目の勧進帳から来た業界用語です。
はい、
頼朝の怒りを買って義経と逃げる弁慶が、関所でそこを通るためにですね、寄付を募る勧進を行っているんだと言って言い逃れて通ろうとします。
はい、
でならば勧進帳を読み上げてみよと言われて、巻物に寄付について書いてないのにあたかも書いてあるように寄付の詳細を読むというストーリー、そこから来たものです。
はい、
つまり記事を書いてる暇がないから頭の中で作成しながらそれを読み上げ、
はい、
電話で伝える、
はい、
東京でそれを書き取ってもらって記事にするという手法です。
はい、
こういったように冷や汗の出るような日々を過ごしていました。
なんかまだまだそういったエピソード出てきそうですね。
そうですね、ワシントンについてもこれからいろいろお話しできればなとそう思っております。
はい、また次回楽しみにしています。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。